5月4日火曜日、緑の日。今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。この OK コージーアップはですね、月曜から金曜の朝6時から8時までお送りしております。このゴールデンウィークも変わらずというところで、スタッフも含めてですね、本当みんないつも通りにね、まだ夜の明けないうちからですね、この会社に集合して、はい、でペラペラ新聞めくってってやってるとですね、ゴールデンウィーク感が全くないわけです。
そうですね。
本当同じようなルーティンをこう繰り返してね、やっていると。
強いて言うなら飯田さんが私服だということですかね。
だからさ、はい、僕自身はさ、何の気なしに、とりあえず服を着て出てくるわけですよ、当然ながらね。で、会社来ると結構みんなの目が、うっっていう感じで違って、で、声かけられて、いや、飯田さんのその格好を見てゴールデンウィークだと思いましたよ。
そうなんですよ。
いつもはね、番組終わった後に取材があったりとかなんとかとかがあるんで、行きがかり上こうスーツ着なきゃなんないとかね、あるいはスーツまでいかないけど、とりあえず襟のついたシャツにね、ジャケットして、時期によってはネクタイを締めてみたいなね、話になってるんですが、そうなんです。今日は私ピンクっぽいシャツに上にこうね、
ボタンダウン
の紺色のシャツを羽織ってみたいな感じで、ってい
うちょっとこう大学生みたいな感じですね。
お、大学生ってのはいい表現だね。大体みんな休日のお父さんですね、あ、そのままですねみたいなことで
今日は結構大学生っぽいです。
マジっすか。
昨日はちょっと寝巻きっぽかったんですけど服装が
おかしいよね。昨日はサマーセーターを着てたにもかかわらず、会う人会う人みんな寝巻きっすかそれって、ふざけてるんですかみたいなね。そのぐらい私は私服っていうものが似合わないっていうね。確かに昔から中学ぐらいから制服あるじゃないですか、
はい、
制服を着ると落ち着くっていうね、もう典型的な、そっからおっさんが始まってたんだなって 今思うと、ね、そういう意味ではおっさん歴30年になるという、ね、ぐらいのもの。
磨きがかかってます。
バカにしてんだろ。
してないですよ。
さあ、ゴールデンウィークの本当にもう真っ只中という感じでございます。今日は緑の日、ね、昔緑の日っていうのが4月の29日が緑の日だった、今日5月の4日はですね、国民の休日ってやつで、で大体ここでこう一うんちくこう語るおっさんとかがいて、知ってっか、これはね、国民の休日っていうのはな、祝日じゃないんだぞなんつってね、祝日法っていうのがあってな、祝日と祝日に挟まれた日っていうのは休日になるっていう決まりがこうあるんだよなっていうね、そんな中でこの日は休みになるんだよという話だったようですけれども、
はい、
いろいろ紆余曲折があって、今は緑の日になっております。で、毎日新聞が、朝刊各紙入ってきましたが、毎日新聞はいつもはね、大事のところ毎日新聞文っていうのが、ブルー地に白抜きの明朝体でこう出てくるんですが、この緑の日だけは、緑地になると。これうち実家が毎日新聞を取ってまして、で毎日新聞が大事がこの形に変わったのがね、私小学生ぐらいの頃にはもう変わってたと思うんですけど、
あ、そうなんですね、
もうそのぐらいから緑の日はこのカラーで緑で印刷するっていうね、のになってたんですが、ただ周り毎日新聞撮ってる人ってあんまりいなくって、ね、だからこの大事になったから変わったんだよねなんてことをさっきスタジオの中で喋ってたら、あ、そういえば昔は縦になんか毎日新聞っていう大事でしたよねみたいなね、
今ちょっとこう正方形の四角にこう入ってるような感じですもんね。
そうだよね、いやこれになってからも久しいと思うんだけど、やっぱりみんなのイメージは昔の、
はい、
黒い四角の中になんか昔の字体で縦にね、4文字並んでるっていう、あ、やっぱイメージっていうのは一回ついたイメージってそんな変わらないもんだなっていうのね、よく思うところでありますが、さあ連休の中日というところでございます。今日もねお仕事って方もいらっしゃるかもしれませんし、休日でたまたま早く起きたという方もいらっしゃるかもしれませんが、毎日毎日朝6時から8時までお送りしてまいりますんで、よかったらぜひお聞きいただければと思います。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースに対してご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。この後6時半過ぎからご登場いただきます。まずは朝日新聞阪神支局の襲撃事件から昨日で34年というニュース、それから次第取り上げるニュースですが、東京オリンピックパラリンピック組織委員会がスポーツドクター200人を募集というニュース、それから日米の外相会談、中国北朝鮮をめぐる連携協議と、ロンドンで行われている G7 の外相会合を前にというところで、倍の形での、1対1の会談というのもいろいろと開かれております。そしてアメリカのサリバン大統領補佐官が北朝鮮非核化に向け段階的な対応を示唆というニュース、それから韓国の電子渡航認証システムについて、さらに7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんと電話をつなぎまして、ゴールデンウィークの状況、今後の観光業についても伺ってまいります。ここが気になるです。スタジオに朝刊各紙入ってまいりました。今日はバラバラという感じですが、昨日5月3日が憲法記念日であったということで、そこにですね、菅総理大臣が、集会に対してメッセージを寄せたビデオメッセージについてが朝日新聞一面です。首相会見意欲アピール、緊急事態条項重く大切な課題と、いうところを書いてあります。それから同じものをですね、産経新聞も一面トップで報じてますね。首相緊急事態明記訴え、憲法改正で踏み込むビデオメッセージと、いうことで、このね、新型コロナウイルスに対しての対応というところで、特に私の権利、私権の制限、これね、昨日須田慎一郎さんも指摘していたところですけれども、世論調査などを見てもその辺をね、気にしながらやっぱり憲法の改正あるいはそこに追加というようなことも必要なんじゃないかという議論が出てきております。それから読売新聞はコロナワクチンについて高齢者接種本格化へというニュースです。74の自治体に対して、読売新聞が独自に調査をしたと。なぜ74の自治体なのかというと、これは憲法県庁所在市等々の、大きな都市を、中心に調査をしたということでありました。それからコロナに関しては、毎日新聞は、全国の知事さんに対してアンケートを取って、9つの県で感染次第で東京オリンピックパラリンピック中止にすべきじゃないかという回答が出てきたと。必ず開催しようという県知事さんはゼロだったみたいな、ことが書かれております。それからちょっと気になるところでは、まずですね、日本経済新聞の一面トップ、中国製ドローン排除進むという、ニュースです。インフラの点検だとかに使うような、橋の裏側をドローンで画像で見たりとかですね、結構そういったいろんな技術で、ドローンというのはすでに現場で使われているんですけれども、その辺で情報漏洩を懸念して、切り替えが進んでいると、そういう動きが日本企業に出てきているという紹介の記事です。 NTT 切り替えっていうのをね、サブで出しております。それからこの憲法に関してなんですけれども、産経新聞がですね、この番組にもたまにお越しいただく、東京外国語大学教授の篠田秀明さん、篠田秀明教授と、それから安倍前総理との対談というものを載せています。会見の議論を進めてほしいというふうに、安倍さんが言ったというあたりを、一面にまず報じて、そして6面のところにですね、この対談の用紙という感じで、1ページ丸々ここに出してあります。で、篠田さんはね、もともとこの日本国憲法、第二次大戦が終わってで、その後、GHQ が出してきたと、英語で原文が書かれ、それを日本語に訳したというあたりも含めて、我々の手で作ったのかというところは、いろいろ議論のあるところですが、その日本国憲法のその出来方というものに非常にこう注目をされて、解き起こすということをやってらっしゃいます。で、その中にはその日本国憲法そもそもというのが下敷きにあるのが2つあって、そのうちの1つが、国連憲章であろうと。で、国連憲章の中で、言われている戦争というもの、これは 国が、まあ、他の国に対して、まあ、侵略を行うというのが戦争の定義であって、それを行う、戦力と、の保持を禁止しているということを、まあ、指摘し、そうすると2項の意味は明快で、戦争や侵略行為を行うための実力措置が持たないということで、自衛権の行使だとか国際平和に役立つような軍隊組織を持つことを禁じているとは読めないというのが、これ率直な素直な解釈なんだというね、これは篠田さんいろいろなところで、おっしゃっているところであります。で、まあ、その上でのじゃ会見、この自衛隊というものをどう位置づけるのか、まあ、憲法学者によっては、自衛隊は違憲だというふうに答える人が非常に多いという中で、まあ、それをこう明記することによって、まあ、自衛隊というふうに明記することによって、その存在をまず、きちっと形作るんだというのが、まあ、安倍政権下での、まあ、整理された4項目の憲法改正の、まあ、草案の部分でありましたが、まあ、篠田さんはさらに踏み込んで、本当は9条に軍隊を禁止していないという文言を入れるのがいいんじゃないかと。だからもちろんそこには、きちっとした文民による、まあ、文民というかですね、もうこれは民主的な統制というものがあり、で、その、力の行使の対象というものは、まさに自衛権あるいは国際平和に役立つもののために使うんだというところも含めて、軍隊というもののあり方をきちっと明記すべきだということ、そして緊急事態条項についても、議論をして、おります。でその中で、まあ今回のね、コロナ禍も念頭に置きながら、安倍さんは国民の私権の制限にかかってくるのでしっかりと憲法に明記すべきだというふうに言い、で篠田さんは、そこでさらに広げて、国際法の観点で言えば、国際人権法における市民的及び政治的権利に関する国際規約、いわゆる B 規約の4条というものを引き移したらどうかと。この緊急事態ではいくつかの人権条項を制限せざるを得ないということが、実はその国際人権法の中にも書かれているんだと。ただしそれをなし崩しに何か空気によってやるんじゃなくって、きちっと明記をした上で、ここまでの私権は制限せざるを得ないけど、そっから先は絶対に制限しないというものをきちっと設けることだから、今回で言えばその外に出るとか営業をやめさせるみたいなことまでは、感染拡大予防のためには残念ながらやらざるを得ないことがあると。その代わり感染が、拡大がある一定程度歯止めがついたらすぐに解除して営業できるようにするなり、あるいはそれだけ、こう制約を強いる分だけ、保証をちゃんとしますよっていうのを明記するなりと。なんか今はそのみんな辞めてるんだから、どうしてオタクだけ営業するんだみたいな、こう空気によってこう制限される営業の自由っていうものが、果たしてこれでいいのかというところをきちっとこうね、盛り込むべきなんだという議論をしております。まあ、この辺というのはまさにそのね、この番組でも様々なコメンテーターの方々がおっしゃっているところでありますが、まあ、この辺をね、今まではその空気によって、あんまり法律に明記せずにも一致団結して行動ができる日本がすごいみたいなことを言う人もいらっしゃる、あるいは法律にしないことが日本の美徳だみたいなね、指摘もありましたけれども、いい加減それ1年続けてどうですか、もう息切れしてきたよねっていう、話も出てきたし、なんかそこでやってるなりわいによっての不公平感みたいのが生まれるっていうのは、いやそれはいいことじゃないだろうっていうですね。まあこの辺もこう議論としてははらんでるんだろうということで、まあ普段の憲法記念日とはちょっと違う議論が始まってきたなという感じがありました。ここが気になるでした。メールも様々いただいておりますが、これ、ヘベレケさんからいただきました。オープニングで毎日新聞の大事、緑の日の今日はね、緑地に白抜きっていうふうに、申し上げましたけれども、ヘベレケさん、この毎日の大事が現在の青地に白抜きに変わったのは91年、私は毎日新聞の新聞小学生をやってて、あ、そうですか、大事が変更された日の早朝に新しい大事が印刷された新聞の束を、当時勤務していた新聞配達店で見て驚いたことを覚えておりますと、いただきました。そうですか、じゃあ新聞配達朝やってそこから学校行くっていうのをね、新聞小学生やってらっしゃったんですが、ね、91年、確かにね、私10歳、だから小学校やっぱ、3、4年ぐらいかな。で、ね、結構いろいろ他にも新聞朝、確かに朝これ配ってらっしゃる方だっ と思うんですけども、昔はこの、大事が緑なだけじゃなくて、はい、なんとなく全体の髪も緑がかったものを使用してた気がしますよというね、指摘もありました。なるほどね。色の違う髪っていうとね、イギリスで FT がちょっとピンクがかったものを使ってたりなんかすることがありますけど、そういう工夫も昔はしてたんだなと、いうこともいろいろ情報ありがとうございます。
ありがとうございます。
この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
さあまずはですね、はい、朝日新聞の阪神支局襲撃事件、昨日で34年というニュースですが、現役時代ですよね、これ。
そうね、彼はと亡くなった小尻さん、
はい、
当時去年29歳、
はい、
ですけど、
うん、
私よりだから10年ぐらいかな。87年の事件ですから。
87年の事件ですね。
私は77年入社なんで、ちょうど10年過ぎてる、まあ、10年若いわけですね、彼は。それで、まあ、支局の事件なんで、
はい、
まあ、新聞社の支局っていうのは、実は入社したての人は大体みんな地方支局いてて、はい、
そうですよね。
まあ、そこの宿直室なんかで、まあ、寝泊まりも多いし、私なんかの場合は支局そのものに住んでましたから。
あ、そうですか。
住むとこもあるんですよ。
駐在みたいな支局っていうのもあるんですね。
それで、まあ、今でもそうだと思いますけど、要するに出入り自由なんですよね、もちろん、
はい、
玄関開いてて、だからこの、まあ、要するに誰でも入ってこれる、まあ、それがいわば言論の自由とか報道の自由につながってるっていう、まあ、そういう側面もあって、
は
い、
まあ、何か情報あったら、
そうそうそう、
気軽に寄せてくださいねと。
まあ、それで、まあ、だから私も一番悲惨だなっていうか、
うん、
辛いなと思うのは、29歳ですから、はい、まあ、ちょうど入社して5、6年っていうところですよね、
はい、
でこれが 2つ目の支局だったんですよ、彼はね、
はい、
だから要するにようやくいろんな訓練が終わって、これからいよいよ新聞記者として独り立ちしていくかっていう、まあ、そういう時に、まあ、こういう事件に遭ってしまったと。
あ、
ま
あ、
そこがね、本当に痛ましいと思いますね。
これやっぱ事件を受けて、そのどうですか、新聞業界全体にも衝撃っていうのは相当
した
んです
か？いやいや、これはもちろん新聞業界全体に衝撃あったんですが、当時の時代背景が、要するに中曽根政権、
はい、あ、そうですね、
で、まあ、靖国参拝問題とか、はい、まあ、教科書とか、
うんうんうん、
さらには国家秘密法の審議っていうのがあって、
はい、
まあ、そういう、まあ、そういう時代背景で、そのこの頃から、
うんうんうん、
新聞のこの左右対立っていうかね、
はい、
がだんだん鮮明になってくるですよ。
冷戦は終結に向かっていくっていう時代だったけど、
そうそう、私が入社した、だからこれより10年ぐらい前、
77
年6年ぐらいはですね、まあ、それほど意識してなかった、まあ、私自身もこの新聞が右なのか左なのかってことはあんまりね、あまり意識してなかった。
東京新聞の入社ですね、そうだったんですね。
まあ、ややリベラルかなっていう感じぐらいあったけど、まあ、リベラルも結構なんじゃないのっていうぐらいで、ところがこの辺りから、要するに中曽根政権ですから、はい、読売の鍋常さんはまあ非常に親しく、はい、で当然ね、中曽根政権支持なわけですよ。まあ、これに対して朝日新聞、まあ、襲撃された朝日新聞は、はい、まあ、どちらかというと反対で、朝日読売の対立っていうのが、うん、おお、そうなのみたいな、だんだん鮮明になってくる頃なんですよね。
なるほど。
でこの事件だけじゃなくて、朝日新聞実は他にも、そもそもは、はい、これよりちょっと前に銃撃されてるんですね、本社
が。87年1月。
そうそう。それから社員寮、名古屋本社の社員寮があったり、
はい、襲撃9月、
そうそう、などなどありですね、まあ、赤包帯と名乗る事件だけで、まあ、5件ぐらいあった。
そうか、そういう時代背景とかっていうのは確かに
も私も関係してるんじゃないかなと思いますけどね。
まずは朝日新聞阪神支局襲撃、昨日で34年というニュースを取り上げました、はい、長谷川さんには今日8時までお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
メールやツイッターでこのワクチンについてっていうのはね、結構いろいろいただいておりますが、
はいはい、
ワクチン予約に関してね、家族の予約を取ろうとして電話をするって方が結構いらっしゃって、パン屋のマダブさん、戸塚に住むおばから電話があって、ワクチン接種の予約を朝9時にしたけど全然つながらない、午後かけようとしたら回線がパンクしてダメだったと言ってました。なんか末尾偶数番号のみとかいろいろ工夫したらいいのにと思います、うん、まあ行政の方も一生懸命やってらっしゃると思うので冷静に対応したいと思いますとか、他にも青バック、この方も横浜ですね、ケニーさん、義理の父の予約を取るために、妻と2人で朝9時の予約開始とともにひたすら電話とネットの予約を試みました。3時間が過ぎたけれどもなかなか繋がらずと、回線がパンクしてたみたいですねと、いただきました。
いや、その話も各地で起きてますよね。
長谷川さんも、
私も実は都内ですけど、もう来ました、接種券。
接種券は来ましたか。
はいはい、はい、
なるほど。
ところが接種券と書いてあるんだけど、はい、案内文書にはクーポン券って書いてあって、クーポン券が同封されてますって書いてあるわけよ。
なるほどなるほど。
ところがどこにもクーポン券というものはないわけ。
おーおーおーおー。
だから電話しましたよ。
あ、その入ってないんだけどと。
そしたらすいませんでしたと。接種券のことでした。
あ、なるほど。確かにね、クーポンと接種券だとちょっとね、
違うでしょ、うん、だからそっからね詰まっちゃって、多分私の住んでる区の皆さんは、ほとんど皆さんか電話したんじゃないかと。入ってない入ってない入ってない、焦るよ ね、ちょっと、ね、
確かにね。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説。後半には新たにコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーもあります。ジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学大学院客員教授の高橋史郎さんにご登場いただきまして、選択的夫婦別姓をテーマに掘り下げていきます。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
5月4日火曜日、緑の日。では最初のニュースこちらです。東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会がスポーツドクター200人を募集。東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会が大会中に各会場の医務室などで対応可能な日本スポーツ協会公認のスポーツドクターを協会を通じ200人程度募集していることが分かりました。スポーツドクター、医師免許を取得後4年が経過し、必要な講習会の受講などを経て得られる資格だそうです。まあ、こういう、ね、人たちも当然ながら必要にはなりますもんね。まあ、
スポーツドクターと言ったってもう今おっしゃった通り、はい、医師なわけですよね、
はい、
まあ、ですから普通の通常の診療、もしかしたらコロナ患者見てらっしゃる可能性もあるでしょ
う、
はい、で200人しかも、ね、これ、ね、募集案内によるとボランティアなんだそうですね。交通費相当額は支払われるけど謝礼は支給されないと、まあ、別に謝礼がどうこうっていう話じゃないけど、今のこのじゃあコロナ禍での忙しい状況を考えると、これに果たして応募する人がいるんだろうかとまず思いますよね。それからドクターだけじゃなく看護師さんに500人、
はい、
まあ、これについてもどうかなと。
そうですね、看護協会に対して、ね、依頼をしたというような話も出てきております、
まあ、だからね、まあ、こういう時にこれできるかどうか、一番心配なのはやっぱり変異株ですよね、まあ、インドの状況を見ててもあんなことだし、はい、ますますこれから変異株広がると、これよりももっと今よりももっと医療状況がおそらく5月半ば以降 来るんじゃないのと。でバッハ会長が17日に来るんですけど、うん、まあ、その頃にやるかやらないかを、まあ、最終事実上最終決定するんじゃないかと。どうですかね今。実はね開催都市の契約条項っていうのがあって、
はい、
これを読んでみるとですね、予測できないまたは不当な困難が生じた場合、合理的な変更を組織委員会が IOC に要求することができると書いてあるんですよ。まあ、ですから合理的な変更を要求できるんだけど、ただしがあってですね、
はい、
ただし書きでは、
はい、
この変更が本大会、または IOC のいずれに対しても悪影響を与えずと書いてあるから、ということはね、大会に影響、悪影響を与えないということは、つまり大会やらないっていうことがこれ条文にねで読み取れるのかどうかですよね。これはなかなか難しい、けども、
はい、
まあ、事実上こんな、まあ、世界中が今大騒ぎになってるこんな状況だとすると、まあ、結局やっぱり、まあ、政府それから IOC、うん、それから東京の組織委員会、
はい、
がまあ話し合ってそこでどういう結論を出すか、やるかやらないか、
うん、
まあ、まだやらないっていうことは関係者の中からはどなたも出ないけど、はい、
そうですね、
まあ、でも例えば丸川珠代大臣だって、どうしてもとんでもなく感染が広がっちゃってみたいなことだったらやらないのは当然だと、まあ、二階さんの発言をフォローするようなことをおっしゃってますよね。
選択肢としては
そうそう、
まあ、あらゆる選択肢があるという、
まあ、もちろんそうだということなんで、なんとなくだけどそのやらないこともありうべしという地ならしが起きているようにも見えますよね。
まあ、その足元の感染の状況次第ということになってるわけですかね。
でも明らかに今第4波日本に限って言えばもうピークを超えたとはまだ言えないし、むしろピークに向かって上り詰めている状況ですよね日本は。ただですね、
はい、
もうあえていい条件をもう一つだけ言っておくと、
はい、
あの世界の状況はむしろアメリカもイギリスも、減ってきてる新感染者、
まあ、ワクチンのね、
うん、そうそう、
ワクチンの供給とともにという感じでね。
まあ、それからもともと日本自体の水準が今イギリスよりも増え10万人あたり見ると増えましたけど、
はい、
まあ、それでももともと欧米に比べればまあ桁違いに少ないっていう状況でもあると、
はい、
まあ、だからその辺をどういうふうに考えるかですよね。
まあ、あとね言われてるところではそのアメリカがそろそろワクチンのね、
はいはい、
接種が完了する夏ぐらいからは相当な数がこう出てくるんじゃないかということも言われてますね。
ただね、ワクチンについても完全に安心できないのは、うん、ワクチン接種したからといって、
はい、
感染しないってわけじゃないと。
あ、そうなんですね。
私の身近な人でも、
はい、
ワクチン打ったのに感染したっていう例がありますからね、アメリカで。まあ、だから日本、これから日本についてもワクチン万能でね、ワクチンさえ打てば安心と、もうこれは絶対くれぐれも思わないように。
あ、
とりわけ1回で、
はい、
中和抗体できるのが大体2週間はかかると言われてますから、ワクチン打ったから、まあ、一昨日打ったから今日は酒飲んでも大丈夫だろうみたいな話ではないということ
ですね。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。日米外相会談で中国や北朝鮮をめぐる連携を協議。G7 外相会合に参加するためイギリスを訪問中の茂木外務大臣はアメリカのブリンケン国務長官と会談し、中国や北朝鮮をめぐる日米の連携などについて協議しました。具体的には自由で開かれたインド太平洋実現に向けた取り組みを話し合った、
う
ん、台湾海峡も話に出たと。
まあ、日米については先日日米首脳会談開かれたばっかりと、
はい、
でその共同声明見るとですね、その中国ロシア念頭に、まあ、とりわけ中国ですけど、
はい、
要するに専制主義とか、うん、まあ、独裁主義、うん、まあ、英語でオートクラットと、
はい、
いう言葉がね5回出てくるんですよ。
うん、
これでこれをどう見るかっていうことを、まあ、いろんな人に聞いてるんですけども、
はい、
まあ、はっきり言うとトランプをこれまで支持してる、まあ、強烈な支持者もですらですね、
はい、
バイデン政権どう思うっていうと、まあ、予想以上に中国に対して厳しく出てんじゃないのっていう、まあ、評価をする方が多いですね。
はい、
で、まあ、私も実はバイデン政権実は融和的なんじゃないのっていうふうに思ってたら、まあ、あの文面、まあ、その前にあったアラスカで の日米、あ、米中
の、はい、
米中外相トップ級会談、それから日米、などを見ても、
はい、
思いのほか強硬に出てるなっていう、うん、まあ、印象ですね、うん、やっぱり まあ、それが一つ、はい、まあ、それから今回のこの日米外相会談、これ実はあのイギリスで G7 外相会議が開かれるんで、はい、まあ、言ったけど、このイギリスっていうのがやっぱり注目で、はい、というのはイギリスもどうやら中国に対して厳しく、うん、で、まあ、これも報道されている通り、あのクイーンエリザベスっていう空母が今アジア太平洋に向かって日本にも来るわけですよね、ロゴスカに来て、うん、で日本の自衛隊と合同演習やるっていうことなんで、うん、まあ、つまりイギリスもどうやらその対中包囲網にまあ積極的に関わってくると、うん、まあ、はっきり言って欧州は中国に侵略される心配はないから、はい、まあ、傍観かなというふうに思ってたけど、そうでもなく、まあ、イギリスもそれからフランスも、はい、フランスもついこの間インド洋沖で、はい、あの合同演習やりましたよ ね、
そうですね、
イギリスもということですから、うん、そうするとまあアジア太平洋には例のクアッドっていうオーストラリア、インド、ニュージーランド、インド、カナダ含めた枠組みありますけど、事実上ここにイギリス、もしかしたらフランスも入ってくるっていう、はい、まあ、そういう今流れですね。で、まあ、イギリスについてはあと例のファイブアイズ、
はい、
機密情報共有枠組み、これが、まあ、これのメンバーですし、はい、まあ、そこに日本も入ろうということですから、まあ、どうやら、まあ、そういういろんなそのフォーラムを通じて、あの中国を包囲していくっていうことがかなり鮮明になった。まあ、それが日米首脳会談の例の共同声明でもまあ明らかになって、まあ、私なんかはあの共同声明は非常にまあよく、まあ、バイデンとしてはよくできてるなと思っていて、あの例の18年のトランプ政権のペンス副大統領の演説、
はい、
まあ、あれのような位置づけになるのかなと、
バイデン政権中国を名指しにしてという、
そう、
うん、ということですね。で、今回はその今ご指摘にあった、まあ、独裁オートクラシーとの対立っていう、はい、この民主主義が優位なんだと、はいはい、最後に勝つんだと、はい、これはあの上下両院の合同会議でのね、はい、施政方針演説の中でも盛り込まれてましたけども、これだからなんかもう価値観をこう区切ってっていうところに来てますよね。
そうそう、あ、今ご指摘、そうだ、私も勘違いした、首脳会談の共同声明じゃなくて、はい、今おっしゃった施政方針演説の中で5回出てくるんですよ、
うん、
まあ、ですから、まあ、その前の記者会見なんかでも出てたんだけど、はい、要するに民主主義対専制主義、独裁主義との戦い、つまりこれ体制間の違いだということですから、まあ、簡単には妥協はできないし、まあ、どうやらそういうことで政権としての一方針は、はい、まあ、確認できたのかなと。
あとはだからそれをこう具体的に肉付けていく中で、こう同盟国とどう役割分担をするというか、要求もこれ当然ながら増える可能性がありますよね。
まあ、要求されてそれに応えていくっていうことでなく、うんうん、まあ、日本自身が、はい、あの、まあ、積極的に関わっていくっていうスタンスにならないと、あ、まあ、ダメだよねと、はい、とりわけやっぱり焦点やっぱり台湾で、
はい、
尖閣については日本の領土ですから、まあ、当然だっていうふうに思う方、まあ、ほとんど増えてきたと思いますけど、台湾はね、
はい、
まあ、率直に言って外国の話でしょっていうふうに思ってる方かなり多い、いまだに、
はい、
未だに、うん、でも台湾ってやっぱりシーレーンの要ですし、
はい、
あそこが落ちると次はもう尖閣、ね、それから九州に、まあ、沖縄まで来るっていう、はい、ことになってしまうので、
まさにこの第一列島線、
そうそう、実はだから台湾危機っていうのは、はい、実はまあ日本の危機そのものですよね。与那国島からまあ1100キロ、110キロしか離れてないし、まあ、ですからそこ のところをこれから折に触れて確認し、はい、まあ、合同軍事演習その他をまあやっていくっていう、はい、まあ、台湾の人たちもまあ、ぜひ日米で合同演習やりたいっていう方向でしょ、
この公の部分でのこう交流っていうのをこうどうロジック立ててやるかっていうのが、そうそう、まあ、台湾の場合は一個引っかかってきてしまう、
そうね、
そこをこうどうするかだけど、やんなきゃならないですよ ね、
そう、当然ですね。それから、まあ、日本の意思をどうやって表明するかだけど、
はい、
アメリカはこの間すごくいいなと思ったのは、非公式代表団を台湾に送った、
うんうんうん、アーミテージ、
はい、 とか前の高官とか前の上院議員スコットさんとか送ったと、まあああいうアイデア、なかなか外交的には要するに非公式だからっていうことなんだけど、まあ絶妙なニュアンスで台湾支持を出してるよねと。
確かに李登輝さんが亡くなった時には、確か森元総理が、
行きましたね。
行きましたよね。コロナ禍ではあったけれどもと。まあそういうこうクラスの人たちっていうのが一つ選択肢になってきますかね。
なってくる。まあそうね、元首相。
はい。
級の方、まあもう実際に行ってるわけなんで、だからそう、あるいは例えば会議を開くとか、まあそういうに日本にとっての日本が台湾をいかに重視してるかっていうサインをやっぱり送っていくっていうのは、まあ、大事なことだなと思いますね。
まあ、米中新冷戦というような言われ方が、もう久しいですけれども、かつての冷戦と違うのは、やっぱりかつての冷戦は主戦場がヨーロッパであったけど、今回目の前ですよね。これやっぱり意識が違わなきゃいけない。
もう当然そうですね。先ほどシーレーンの話しましたけど、まあ、シーレーン以外でも要するに原油タンカーだけじゃなく、台湾が仮に中国のものになると中国の船が自由に太平洋に出てこれる、ということは、まあ、要するに太平洋に出て、ぐるっと日本列島を一周することも十分可能になってきてですね、これはやっぱり非常に影響が大きいですよね。アメリカは革新的利益なのかどうか、台湾が、そのことについて明言はしてませんけども、まあ、象徴的な意味として非常に大きくて、まあ、台湾に甘えた態度をすると実は日本に対してもそうなんじゃないかとか、例えば東南アジアの ベトナムその他の国に対しても実はアメリカはもう腰が引けてんじゃないのっていうふうに思われた瞬間にやっぱり出てくるって、中国が攻勢に出てくる可能性が高いですよね。まあ、ですからここのサインをどうやってこれから、出していくのか、まあ、ある種神経戦でもあり、でも例えばクイーンエリザベスさんが来てるってことはもうこれははっきり言って軍事作戦の領域に、まあ、入りつつあると、まあ、だから今年から、まあ、6年以内にっていう太平洋軍司令官もいましたけど、
そうですね、はい、
ここしばらく数年は、まあ、そういう緊張状態について日本が腰をどこまで据えて立ち向かうのかっていう、まあ、そういう問題ですね。
でそれに関連してアメリカ の安全保障担当の大統領補佐官のサリバン氏が北朝鮮の非核化に向け段階的対応を示唆と、これも、まあ、当然ながら中国の動きも見ながら北朝鮮も動いているわけです
よ。これはね、実はでも率直に言うと、私はこれはね、あんまり良くないサインだなと。
よろしくない。
だって外交的解決って言ってるわけでしょ、サリバン氏。外交的解決ができるぐらいならとっくに解決してますよ、北朝鮮の問題は。で要するに軍事手段で、まあ、トランプ政権は軍事の手段も辞さないぞっていうことを見せつつ、まあ、交渉もしたので、キム・ジョンウンは結局シンガポールまで出てきたと、まあ、明らかにビビったわけですよね。でも今回軍事手段は封印してしまってですね、外交手段でやるっていうことだけで果たして動くかどうかですよ。それからもう一つ気になるのは、そのサリバン大統領補佐官段階的にって言ってるんですよ ね、
そうですね、
段階的にっていうとすぐ連想するのは行動対行動っていう言葉で、つまり、北朝鮮側が行動アクション、具体的なアクションでね、なんか一つ動けば、アメリカも一つ動いて、その圧力を緩和してやるっていう話だけど、これはね、行動対行動が誤りだっていうことは、トランプ政権の時に、まあ、かなりはっきりしたんですよね。どういうことかっていうと、一つのアクション、なんかちょっと緩めてやると、北朝鮮にはアメリカが持つ力よりももっとすごく大きな利益になってしまうんですよ。つまりお互い対照的じゃないんですよ。まあ、だから外交手段で行動対行動っていうことになるのは、私はちょっとね、良くないサインだなと思います。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。韓国の電子渡航認証システム、 韓国ではビザなしで入国する海外からの旅行者などを対象に事前に専用のサイトを通じて承認を受ける電子渡航認証システムの試験運用が昨日から始まりました。9月から本格的な運用を目指すということですが、まあ、この電子渡航認証システム、有名なところだとアメリカのエスタというやつ
ですかね。そうね、これアメリカのエスタ。私もしばらくアメリカに行かなくて、
はい、
久々に行った時に、うん、エスタ入ったのかということで、これって何と言って、まあ、これは非常に簡単で、はい、サイトにアクセスすれば、まあ、事前に認証してもらえるわけですけど、はい、これ間違えてでっていうか、つい忘れたりしてですね、はい、やらなかったりすると、これもうほとんど入国できない。
アメリカ結構厳しいですよね。
アメリカはものすごく厳しいですね。でかつアメリカの場合は今人を返さない手続きが非常に進んでてですね、
はい、
まあ、要するに空港着いて、みんなどうするかというと、そのコンピューターの前、要するに専用の台があって、はい、そこで自分で打って行くでしょ。だから、英語ちょっと苦手っていう人は、なかなかそこでも引っかかっちゃったりして、大変ですよね、あれ。まあ、同じようなシステムが、まあ、韓国でも、この9月から本格的な運用が始まるっていう、
はい、
まあ、これ日本もいずれこういうエスタのようなシステム、
はい、
になっていくんじゃないんですか。韓国でさえと言ったら失礼だけど、まあ、こういうことになると。まあ、それとあれですよね、韓国の話題っていうと、このところも明らかに関心が薄れてきた感じしません？どうですか、
ニュースの扱いとして。
それはね、やっぱり大きなのは、ムン・ジェイン政権の終わりが始まったからですよね、簡単に言えば。
結構ね、与党のトップが変わったりだとか、はい、いろんなことが言われて、
まあ、この間、ソウルとプサンで、はい、選挙ありましたけど、
ね、まあ、
これで要するに与党負けたでしょ、
はい、
で来年の3月に、いよいよアメリカ、じゃなくて韓国は大統領選挙なわけですよ。で、ムン・ジェイン政権、今、支持率どのぐらいだって言ったら、もう 30% もあった、あの国は大体40から50ぐらいあるのが状態でしたからね、普通でしたからね。はい、それが29となって3割割ったってことは、これはもうほとんど死にたい、
はい、
支持率はもう不支持率が 60%、
はい、
これに対して支持率が 29%、
はい、
これ韓国ギャラップですけど、まあ、そういう数字ですから、まあ、これ事実上もう終わりが始まったって言っていいと思いますね。まあ、ですから、まあ、日本政府はもう全然相手にしてなくて、
はい、
まあ、たまたまイギリスで今度 G7 の時に、
そうですね、
話をするかどうかっていうのがまあ注目されてますけど、まあ、話をしたところで本格的な話にはなりようがない。だってもう政権終わりだっていうのがもうね、あと1年以内に終わるっていうのがもうほとんど分かってますから。
なんか5日に日米韓の枠組みで、
はい、
外相会談をやるんじゃないか、ということが言われています、
まあ、だからもうアメリカもバイデン政権もそうだと思いますけど、もう要するにムン・ジェイン政権はもうしょうがないと。で、まあ、これの次の政権を睨んで、
はい、
韓国をその対中包囲網の中にどれぐらい取り込めるかっていうことを、まあ、見据えてっていうことでしょう。もう次の政権を考えてっていうことですよね。
まあ、このね、先ほどもお話ありましたクアッドの枠組みであるとか、
はい、
あるいは経済の面で言えば TPP もそうだし、
そうそう、
いうあたりに、まあ、どうなんですかね。
まあ、でも、まあ、確かにだから韓国は中国と地続きなんで、
はい、
非常に戦略的に極めて台湾と並んで重要だっていうことはそうなんだけど、
はい、
まあ、一方でも韓国側に言わせれば中国との経済関係はものすごい深くて、アメリカよりも深いことになってしまっているわけですよね、はい、だから、そこのところを次の政権がどういうふうに判断するのか、まあ、それから韓国自身の人たちがどのように判断するのか、
はい、
っていうことを、まあ、今睨んで、もうそこの情勢分析をするだけで、今のムン・ジェイン政権と交渉して何事かを進めようっていう、
はい、
ふうには、まあ、なっていかないんじゃないですかね。
まあ、本当政権が変わると、外交方針も何もそして約束事までも、こう保護にされてしまうと、
そうそう、だから例のこの間の最高裁の判決だって、
はい、
慰安婦をめぐって、
も
う全く真逆ですよ。
そうですね、
あれも驚いたけどな、私は。あれくらい政権の意向っていうか、はい、政治的な判断をするのかって もうびっくりしましたけどね。
まあ、レームダックになってくるとね、あの反日カードを切ってくるんだというのがよく言われますけれども、韓国の政権は。
もう今やもう聞かないですね、反日カードでは。まあ、そのあたりも韓国の裁判所が要するに見ているっていうことじゃないですか。
ああ、なるほど、今の政権というよりはその先にも見てると、
そうですね。まあ、あとそれから話戻せば、はい、電子渡航認証不法入国をチェックするっていうのが、はい、まあ、目的だっていうことのようですけど、韓国にも不法滞在ってそんなにたくさんいるのかなと。外国不法滞在外国人、まあ、北朝鮮はいるけどね当然。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。ANA ホールディングスの3月期連結決算、過去最悪の最終赤字。全日空を傘下に持つ ANA ホールディングスが先月30日に発表した今年3月期の連結決算は、最終利益が4000飛び46億円の赤字でした。新型コロナウイルス感染拡大の影響で旅客数が激減し、過去最大の赤字を計上しております。まあ、運輸宿泊サービス厳しいですよね、
いやでもテレビで画像で見てたらびっくりしましたけど、すごい羽田混んでましたね、はい、
お
私平日に羽田には何度か行ってるんですけど、はい、ガラガラなんですよ。
平日はガラガラ
ガラガラ、ところがゴールデンウィーク入ったらすごいじゃないですか、
ということでそのあたりのですね、はい、じゃあこの連休中の動向っていうのがどうなのか、航空旅行アナリストで先月宝島社からコロナ後のエアラインという本も出版されました鳥海高太郎さんと電話がつながっています。鳥海さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。鳥海さんは羽田の定点観測もずっとされてらっしゃいますが、今長谷川さんから指摘のあったこのゴールデンウィークってこれ混んでるんですか？
そうなんですよ。ゴールデンウィーク、私の方は4月29日の初日とそれからあと土曜日の5月1日2回午前中羽田空港の方に行っていますが、まあ、ピーク日が5月1日でしたけども、その日に関してはもう、はい、あの羽田空港かなりの人がいて、保安検査場の方にも久しぶりに最後尾こちらですというプレートを持ったグランドスタッフの方がいらっしゃるなどということがあるんですけど、で今長谷川さんがおっしゃってた通りの形で、やはり企業の出張がかなり緊急事態宣言で止まっていますので、平日の利用は少ないという状況なんですが、ただ旅行に関してはその旅行に出かける人自身の判断によって、まあ、今回、まあ、東京も緊急事態出てる、逆に、まあ窮屈だということもあるので、まあ、3月の後半に2回目の緊急事態宣言が終わって、はい、ゴールデンウィークは感染者が少ないだろうということで旅行の予約が殺到しましたけど、まあ、緊急事態3回目になったけども安全に旅行できるだろうということで出かけた人が多いというのが今回の傾向としてあります、ね、
なるほど。4月の中頃に鳥海さんに夕方の番組ゲストでお越しいただいて、私ねお話伺いましたけれども、はい、あの時にゴールデンウィークの予約状況っていうのが、まあ、前回の緊急事態と比べるとそんなガクッと減ってないんですよっていうふうにおっしゃってました。であれからこう2週間3週間経ってゴールデンウィークに入ってきましたけど、その間のこの動向っていうのはいかがでしたか？
そうですね、今回、まあ、ANA の方、JAL の方が4月22日にその時点での予約状況というのが発表した時点で、ANA でこのゴールデン期間中で44万人、はい、JAL の方で32万人の予約が入っていて、で1年前の1回目の緊急事態宣言出てる時は直前で大量に減便をしたとか取りやめた方が多くいらっしゃって、はい、実際6割から7割ぐらいの人が直前キャンセルだったんですよね。それに対して今回 ANA で言うと 6.7% しかキャンセルが出ていないと。で今4月の22日とそれから4月の28日の予約状況を比較すると、はい、まあ、ちょうど緊急事態宣言が、出るということが発表された日から1週間でのキャンセルは、まあ本当に限定的だったという、そういったようなところで言うと、まあ、西村大臣の呼びかけがそこまでは大きく、はい、まあ、反映はされていないということがありますよね。
さあスタジオ長谷川さんもいらっ
しゃいます。やっぱり今の数字が見事に示していると思いますけど、結局慣れちゃったってことなんでしょうね。最初の時はやっぱり緊急事態宣言びっくりして、はい、まあ、取り消した、私も年末の旅行取り消したりしましたけど、今回は 6.7% しか
キャンセルがない、
キャンセルないっていうことは、まあ大丈夫なんじゃないのっていうふうにみんな見てるっていうことですよね。
そうですね、それとですね、今回傾向としては、はい、やはり東京、それから大阪、京都、兵庫という緊急事態が出てるところへの旅行っていうのは非常に少ないと、うん、ですので、まあ、大体今回ゴールデンウィーク中飛行機に乗る人っていうのが2年前と比べてまだ4割しかいないんですが、おそらくちょっと私の推測ですと、はい、東京方面からまあ地方に行く方はまあ6割ぐらいの人は行ってるのかなと、ただ逆に最近でいうとコミックマーケットとか、まあ、都内でこのゴールデンウィークたくさんのイベントがコロナ前はありましたので、結構地方から東京とかに来る方が多かったのか、これに関しても完全に止まっちゃってますね。
なるほど。
だからやっぱり目的地の感染状況というのが非常に大きくて、やはり感染の多い東京大阪に行く人はほとんどまあ少ないという状況ですが、感染がまあある程度抑え込まれている、もしくは現地でもほとんど動かない沖縄みたいなリゾートっていう、そういったところに関しては出かけているという傾向は見られますね。
鳥海さん、いろんなところでコラムだとか、まあ、ウェブ上でも原稿書いてらっしゃいますが、まあ、それに関連してそのレンタカーの利用というのもかなり伸びているというふうにお書きになってましたよね。
そうですね、これはですね、まずリゾート地とかそういう温泉地なんかでいうと、空港についてするとか新幹線の駅ついてもそのままレンタカーを借りて密にならない形で出かけるというパターンと、あと首都圏でもですね、はい、車を持っている方はまあマイカーで出かけられると思いますけど、マイカーを持っていない方もレンタカーと、あと最近でいうとカーシェアですよね。これが皆さん都心だとまあ家の近くの、ところで借りれるということで、カーシェアの予約も殺到してて、それでまあ箱根とか、はい、そういったまああと木更津のアウトレットとか、あと、まあ、私の方もちょっとマザー牧場の方の近くに、1日の日に行ってきましたけど、はい、もうマザー牧場行く車でかなり混んでいましたし、
まあ、
渋滞はほぼ例年と変わらない今状況にこの東京近郊に関してはなっていますので、ですけど東京都内は少ないですよね。
ああ、なるほど。
で、昨日丸ビルの方は大手町丸の内の方ちょっと散策してた、歩いてたんですけど、それを見るとやはり商業施設が多いところに関しては特に少ない、はい、で銀座とか渋谷はまあデパートとかは閉まってますけど、ただ路面店が多く空いてるところにはそこのカフェとかに人が集まるっていう状況なので、やはりまあ百貨店とかそのテーマパーク止めたことの効果というのは都心においては少し出てる、都心の人は明らかにやはり少ないかなっていうのも感じられますね。
なるほど。
トリムいいですか、このトリムさん、宝島社からコロナ後のエアラインっていうご本を出版されてますよね、
はい
はい、このコロナ後のエアラインって例えば、ね、JAL と ANA の合併とかすぐイメージしてしまうんですけど、コロナ後のエアラインってどういうふうになりそうなんですか。
そうですね、まあ、この本というのはコロナが始まった後のという意味のコロナ後という意味なんですが、まあはい、コロナが収束しても、まあ、ANA と JAL それぞれやはりここまで企業的には絶好調な時期に、まあ、コロナがやってきたということで、まだ国の支援がなくてもその銀行からお金を借りれてやっているっていうところもありますので、
はい、
まあ、これが合併する可能性がないんですが、ただ今回のゴールデンウィークから読み取れることとしては、やはり出張はかなり戻るのは遅れますが、レジャーに関しては感染者が少なくなれば、お客様が戻ってくると、それで今回 ANA の決算発表でも話が出ましたけど、国内線に関しては、まあ、7月以降はかなり、戻ってくるのではないかと。で、国際線に関しても、年末ぐらいには入国制限が緩和されて、少しずつお客さん戻ってきて、来年の3月には5割ぐらいまでは回復できるのではないかという、まあ、そういった期待感というのを ANA ホールディングスの片野坂社長はまあ発言がありましたので、ちょっとそのワクチン次第っていうところが今のところで言うと、関係してくるのかなというのはありますね。まあ、我々も多分ワクチンを打たないと3年ぐらいは海外に行けないということになるのではないかなというふうに考えております。
旅行業界全体としてはこの夏はいかがですか。
いや、感染者数が、まあ、ある程度抑え込み込まれていれば、まあ、かなり国内旅行に関してはもう2年前の9割から、まあ、2年前と同じぐらいの水準まで、まあ、戻るだろうと。 まあ、これはオリンピックあるなしに関わらずというところで、その直前の感染者数で全てがやっぱり決まるかなっていうところで、旅行に関してはもう感染者数が全てであって、で仮に東京がたくさん出ていても目的地に感染者が少なければ人は動くということ、それとあと皆さんテレワーク疲れで、結局今までだったら家にこもってゆっくり休日を過ごしましょうっていう方が、結局今平日の昼間も家にいると、だからもう仕事を忘れるには家からまず出ることが大事だっていうね。これがね、今回ゴールデンウィークに旅行に行かれてる方から多く聞かれたのは、結局平日昼間も家にいると、もうだから家から寝たいっていう、
なるほど、
その欲求はすごいですね。
なるほど、それは分かる気がしますね。
分かるね、それ
分かりました。鳥海さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも失礼します。航空旅行アナリスト鳥海高太郎さんにお話伺いました。いや、最後のテレワーク疲れ、
非常によく分かった、
ね、
もういい加減に外出たいよと。
いや本当に
これね、
確かにね、もうちょっとでも外に出たい、ちょっと公園にでも行きたいとかね。
なるほどな、確かにそうだろうな、
人間の心理っていうのはね、
あるよね。
今後の旅行業界、航空業界についてもお話をいただきました。
ポッドキャスト、 YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。